新平家物語連続講義第195回鎌倉殿の巻流子愛なく吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は金売吉次が麻取を殺そうとした場面をお送りしました。その後吉次は新と福原へと向かいました。その福原で指折りの別荘である夢野の邸、その主は赤い花で知られる明け花の万木です。入道相国清盛の財政顧問を任じていた彼と対面していた人物こそあの金売吉次でした。吉次は明け花に入道相国のために一肌脱いでくれと迫っていました。それに対し明け花はお互い自分のためではないかと述べて、二人は割り切って商談へと入っていきました。二人の取引はいわば戦争商人同士の取引でした。二人の交換条件が何かは知る由もないとしても、相互の利益を前提として時局を戦争方面に持っていこうとするものに違いはありません。実は吉次の提案は以下のようなものでした。平家から藤原の秀衡へ文章で申し入れている懸案の東北から源氏を圧迫するという要求に応じ、地方の平家に物資、軍需も授ける。その代償として平家は奥州藤原氏に東国以北の支配を認めること。源氏を抹消し、天下を二分して両家の共栄の世を作りたい。明け花はそちらの分が良すぎるなどと言いながらも、ともかく清盛を動かせるのは自分だけだと述べます。吉次の逗留中、明け花は清盛のいる雪の御所へ執行をしだしました。明け花はそもそも経済観に基づいて今年の戦いは不利と見て東国出陣に対して反対でした。にもかかわらず平家は出陣して富士川の戦いで大敗しました。吉次と会ってから後の明け花は態度を変えて全面戦争の方向に清盛をけしかけるようになりました。一方その頃清盛は息子である宗盛から新と福原から元の都に戻るようにいわゆる関東を進められていました。宗盛は比叡山の僧たちが奈良と連携しようとしていることや片田の子族や近江源氏の一派とも結んでいるという情報を伝えて清盛を説き伏せようとしていました。そんな清盛は明け花のもとに使者を送ります。それでは本文を見ていきます。雪の御所から万木の夢の邸へ使いが走った。万木はすぐ思考した。食の成果と万木はまず疑った。やつれてもどこか豊かな入道の総合がこの夜ほど険しく見えたことはない。シワの陰には青い危機すら感じられた。
夜中何事のお召しで。
明け花と息苦しげに間を置いて、やると決めたよ。たびたびそちからも勧めを聞き、その都度うるさいと退けていたが。
え、では関東のご決意を。
都帰りだ。
ああ、ようこそ。
バカを言え、何がようこそだ。平治の前夜、熊野寺の途中から都帰りした。あれとは違う。思えば、俺も老いたわい。
何の、もう一戦とご葬儀を狂い遊ばせば。
そうだ、もう一苦しみせぬことには、これまで積み上げてきた清盛が一代の業も一日についえ去ろう。そこでだが。
は？
二度の戦闘には、またも莫大な費用がいる。参道に放棄の源氏を一掃するにも、おびただしい軍需老迷を整えねばならぬが。
先にも申し上げておきました。もしご油断ある場合には、花目が生涯のご奉公にも、それらの財務には、もとお心を煩わすようなことはいたしませぬと。
生産があるのか。
難情、無謀なお勧めを申しましょうや。
最略ある措置の口からそう聞いて、まず一方は安心した。すぐにも計ろうてくれい。
お案じなされまするな、コートの儀は。
万木が下がった時さえ、夜は更けていたのに、清盛はそれからさらに。
車を、
と侍たちへ言いつけた。にわかに、しかも夜中、どこへのお出ましかと、近中の驚きは一通り出ない。
いやいや、 車はやめて五子に出そう。五子を出せ。気の変わりようもただごとでなかった。そして四方越しに身を託した清盛は、内から小声で、法皇のご優勝へやれ、と友脇へ命じた。さて、清盛が幽閉状態にある後白河のもとへ出向くのは、遷都以来初めてのことでした。後白河法皇は幽閉状態にありながら、自作の今用などを楽しみに書き集めていました。そんな後白河のもとに、清盛が拝謁に来たという知らせが入りました。どやどやと足音がして、法皇の前に清盛が姿を現しました。清盛は武者も女房も退けて、後白河法皇と対面しました。ちょうど清盛が後白河を幽閉して、院政を停止してから丸一年になっていました。清盛はまず後白河に向かって、どんなに清盛のことをお恨みでしたか、との旨を尋ねました。それでは再び本文を見ていきます。
夜中、しかもこの信仰、禅門にはその何用があって、マロを問われたか。
人、身の日を悟りましたゆえ。
人は
清盛のあまり長いよ、また、仮初めならぬ流体を、格のごとき、辛い目にお合わせ申し上げた罪の深さを。
え、それは本心の言葉か。
お許しとまわりません。
おそらく清盛としては誰にも見られたくない自分の姿であったろう。両手を使えるのと一緒に涙が落ちたのはその我慢によるためだったに違いない。がそれを見られると法皇も同時に白い涙の筋をお顔に描かれた。
清盛、手を挙げたがよい。
慌てておっしゃった声のうちに万一と恐れていた不安から解かれたものが少し喜びすぎたとご自分でも気がつくほど早口に出てしまった。
罪は禅門だけにあるのではない。マロにも重々不心得はあった。されば優勝の一年も天を恨まず人を恨まず、ただ己を顧み、そして不平も思わぬことに努めていた。見たがよい、自作の歌にも心の端をこのように一人慰めてのみいたぞや。
法皇は机のものを示された。けれど清盛の心はまだそれを拝読するほどなゆとりはない。
時に
とまた改まった。この夜清盛がそうしたのは再選との決意だった。理由として
ご後進の厚い親友には父君一員の上を案じられ、先頃よりはご病気の方も次第におよろしくないように伺いおります。そしてしきりに旧都をお恋遊ばしておられるよし。おいじらしさ、哀れさ、清盛も今は画集を捨て申した
と言った。その上ここの優勝も今宵限り解きまいらせんと言い、関東の上は再び以前の宝珠寺殿へお入りあるようにという確約もした。まるで夢のようなお顔つきである。が法皇のご性格のひらめきか、清盛がそう明言した途端にお心には別な疑惑が湧き起こっていた。これは何か自局の大変が世間に起こっているのではないか、そのため急に清盛が折れてきたのではないかということである。法皇にはもとより頼朝の旗揚げも木曽の挙兵も否天下を挙げての反平家の嵐をもまだご存じはなかったのだ。
さて、福原に生涯の夢をかけた清盛がとうとう関東を決意しました。一体この先どうなってしまうのか。本日の授業はここまでになります。